高山俊吉気分青信号。
こんにちは、今週は裁判員制度、裁判員裁判の話をしましょう。2月にも裁判員になる、最低の年齢が切り下げられるという話をしましたけれども、そのことに関係してまた今週も話をしてみたいと思います。18歳19歳の若者が裁判員に参加する制度が近く実現すると。しかしそのことについてはほとんど一般に知らされなくて、いやそういうことになってるらしいぞという話がマスコミで取り上げられるという、その報道のされ方もあまり尋常ではなかったのですけれども、このことが何を一体意味するんだろうということが今日のテーマです。実は裁判員制度が導入された時にはそれこそ最高裁は鳴り物入りで宣伝に力を入れました。国民の税金を湯水のごとくに使って広告代理店の力でテレビだの新聞だの雑誌だのに裁判員制度登場ということを大行に宣伝をしました。私の視点、私の感覚、私の言葉で参加しますといったようなキャッチフレーズも一般募集をして、そこで当選をしたものを紹介するというような、いわば手の込んだ宣伝戦をやったわけです。でこれは裁判員法が成立をした2004年から実際にそれが始まった2009年まで、大変な勢いでといいますか力で推し進められた。でしかしながらその間さまざまな組織メディア等々が行った国民の世論調査では裁判員裁判に参加したいというふうに思う人が非常に少なくて、嫌だという人が圧倒的だったという状況が変わりませんでした。宣伝が進めばだんだんに参加してみようかという気持ち、そういう意見を持つ人が増えるかと、当局はそれを期待し予測をしていたのですけれども、実際には全くそうならなかった。宣伝は決して支持者を増やさない、嫌がる人を増やすことにはなっても支持理解する人が増えないということが、いわば教訓として残ったということになる、そう私は思っています。18歳19歳の若者が裁判員裁判に加わるかもしれない、裁判員裁判というのはこういうふうに意味があるものだ、若い皆さんが参加することによって日本の司法をより良くしていくことに力を貸してほしいと、そういうメッセージを正面から最高裁判所や法務省がすることを断念をした。でそれはそのようなメッセージがその内実においては実は嘘をはらんでいると、その言葉にはまやかしがある。むしろ若い人たちの裁判員への就任を厭う気持ちを強めるきっかけにさえなりかねないというふうに彼らが考えたということなんだったと思います。裁判員制度の導入がどういう成果、どういう結果をもたらすのかということが実はこの議論をするときの一番のポイントだと私は思います。裁判員制度の意義は何か、このことについて最高裁はこれまで繰り返し言ってきたことは、広く国民が裁判のプロセスの中に自ら参加することによって、その裁判員の感覚が裁判の内容により一層反映される、そのことで国民の司法に対する理解とかあるいは支持とかが 以前よりも深まっていくと、そして司法がより強い、まあ、国民的な基盤というんでしょうか、国民の支持の下で根を下ろすことができるようになることだと、これが裁判員制度の狙いとされていました。でそうだとすると、裁判員制度が施行されて今年で13年になりますけれども、この13年の中で一体その内容がどれだけ獲得できたのかということが総括されなければならないのではないでしょうか。13年市民が司法の中に自らの身を送り込むということで参画した。でその結果、以前であればこういう裁判にしかならなかったものをこういう裁判に変えた、あるいは以前だったらこういう裁判だったものが今後こういう裁判に変わっていきそうな気配が見えている、そういうことを言い、そのことにさらに若い人たちの力を貸してほしいのだと、こういう提言をする、要請をするというのがことの順序ではないでしょうか。しかしながら、この13年間で実際のところ日本の刑事司法がどのようにより良くなったのかということについて、最高裁も法務省も一言も発言をしていないのです。抽象的に司法がより強固な国民的基盤を得ることができるようになっているというようなことを言うだけで、具体的にそれを論証することができない。いや、論証することができないというよりも、実際に現場から上がってきている声は、裁判員は現実に審理されているその事件の内容をきちんと理解することが十分にできていない。裁判員と裁判官の間で中身のある議論をする前提が欠けているといったような感想が聞こえてくる。むしろそういう事実の方が聞こえてきているというのが、これが実態なんですね。今回この18歳19歳参加問題についてはメディアが極めて遅ればせながら慌てた口調でこういうことになりそうだぞという報道をしました。その報道もそんなに数は多くなくて、それを流してしまうというんでしょうか、報道さえもしないでいたというメディアが非常に多かったですけれども、少ないながら報道されている中でどういう論評、あるいはどういう見解が表明されているかというと、裁判員裁判がもっと多くの人たちに知られて支持されるための、まあ、いわば周知の活動とか、あるいは環境づくりが大切だといったような、およそ本当に当たり前すぎて中身がないような陳腐な評価が展開されている例が多かったですね。裁判員裁判が周知されていない、13年やって周知されてないというのは、制度そのものにどこかに問題があるということをなぜメディアは言わないのだろう。環境づくりが重要だというが、一体どういう環境を作ればよいと言ってるのか、その中身もはっきりしない。最高裁や法務省は何も言わず、メディアはおよそ説得力のない主張しか展開していないという状況が明らかなんですね。で、なぜこんなことになっているのかということをずっとこう遡って紐解いていきますと、裁判員裁判が始まるときに最高裁や法務省はこれで日本の裁判司法が良くなるのだということを無ないように言い、そしてマスコミメディアがそれを無ないように受け入れたというところに出発すると私は思っています。この裁判制度によって日本の司法が良くなるということへの確信もないままに、なぜか最高裁法務省のその提案を 無批判に受け入れてしまったというメディア、全国紙の中には朝日新聞などを中心に、積極的に非常に強くこの制度の良さを中身なく支持し主張するという、そういうこともやった。でそういう方向性をもともと取ってしまったメディアには、事態を批判的に検証し批判的に論じるということがそもそもできないということなのだろうというふうに私は思います。今回のこの制度改正を考えに入れた裁判所の出前抗議、出前説明がいくつかの地方で行われている、こんな報道もあります。高知新聞では高知の地方裁判所の裁判官が来て講演をしたと、こんな報道がなされています。でそういう中でも今私がお話をしたような、そういう中身に関するレポートがあったということは一切報道されていません。これでは結局、堂々巡りというのか、あるいはぐるぐる螺旋階段を下の方に落ちていくように、裁判員制度はその終結週末に向けて、歩みを進めていくということしかやはりないだろうなというふうに私は思いました。裁判員裁判についてのいわば報道がメディアから非常にこう対応し、あまり報道されなくなり、何のための制度かということさえもみんなが考えなくなっているというこの現状は、制度の終末を強く暗示するものだというふうに私は思います。皆さんはどのように受け止められるでしょう。今週はここまでにしましょう。